目覚め第5回。あ、ばあちゃんの顔また小さになっとる。シワもこないに増えて、今度の休みの日ゆっくりマッサージしてあげよう。顔のすぐ上で孫のすみれの声がして、冷たい手が愛おしむように額のあたりを撫で始めた。すみれの手から何かが出ているのだろうかと思うほど、その柔らかな感触は増幅して、かつはまるでその感触にすっぽり包まれているような心地よさを味わった。かつの脳裏に白磁でできているようなきれいなすみれの手が鮮やかに浮かび、やがて華奢な体にそぐわないほどボリュームのある長い髪をポニーテールに結って、ゆで卵に小さくて形のいい目鼻を描いたようなつるりとしたすみれの顔が浮かんだ。あん、こないに痩せてしもうてと言いながら、今度はしきりと体をこすっているようだ。感覚は全然なかったが、まるで見ているようにはっきりとその情景が勝の頭に浮かんでいた。耳から入ってくる声や音で紛れもない現実だと思えるからか、頭に浮かぶ映像は想像の産物とは思えないほど鮮明だ。さっきの清の映像のように、ん？そこまで考えて勝は首を傾けた。心の中でだが、すみれの映像は事実に裏打ちされて実際的だ。じゃあ清の映像は何故ああまで肉薄していたのだろうと。足元ではすみれが細い声で、今度の日曜日はみんなで花見に行こう。ばあちゃんが大変やったから桜も見に行けなかったんやから行こうよ。ばあちゃんも帰ってきたことやし、ツツジが見ごろやんと文雄相手に喋っていた。すみれは慎吾と文雄の末っ子で、隣の市で保育園の保母をしている。すみれが交通事故で母を亡くした園児の話をよくすると思っていたら、その子のお父さんが好きなのとある日勝にそっと打ち明けたことがあった。そんな男に嫁いだら苦労するだけやと思ったが、恋だ愛だというやつはどう反応するかわからんもので、反対したらなまじ燃え上がるという例もあるので、ありゃ、子供が二人もおる人かいな。産む手間が省けたと思えんこともないけど、情の中の子育ては試練やで、と軽く言った。すみれは暗い顔をしてしばらく考えていたと思ったら、数日後、あの人を好きになるのもうやめた。今度は子供のおらん素敵な人やで、と言った。はや次のええ人見つけたんかいな。こんな青春な顔をして当節の娘はどうなってるんや、と思ってたら、本屋さん、保育所に出入りしている。よは運よ。けどあっちは私のこと何とも思ってないみたい。私はちらちら見るんやけど、目が合ったことないから。22歳にもなって、すみれはまだこんな恋をしているらしい。思い切るのが簡単なはずだ。すぐ上の安治は22歳の時、中国人の青年とロサンゼルスに飛んで、二人だけで結婚式を挙げ、そのままそこで暮らし始めた。二人は東京の同じ大学で学んでいて恋愛し、住むところはロサンゼルスと決めて、卒業前に職を見つけていて、卒業すると言ったのだ。なんてやつや。大人になったら何をするのも自分の勝手やと思うとんか。親を親とも思わんと、もうあいつは娘やない、家族やない、と怒る慎吾と安寿の間に立って苦悩する文江から、はぁ、と深いため息をつきながらその話を聞いたとき、勝は、名前が悪いんや、そんな 外人みたいな名前つけるからや、と思ったものだ。ちなみに長女は、ミミ、猫かい、と思ったが、勝は強く文句は言わなかった。三人に名前をつけたのは慎吾だ。慎吾は、文江と結婚すると、心の落ち着き場所ができたからか、気難しい表情が目に見えて晴れやかになり、陽気になった。お産を終えた文江の横で、赤い顔をして、無心に眠っている赤ちゃんを、慎吾は嬉しそうに見て、健やかに育ってよ、賢うなってよ、きれいになれや、などと話しかけていたが、やがて、賢いだけの女というのも始末が悪いし、きれいなだけというのもな、本当に美しい女、人間として美しい人になってほしい、と言っていたかと思うと、ミミヤ、深く美しい女、ミミヤ、と言った。それならせめて、間に住むとか、花という字を入れて、ミスミカ、ミカミにしたらと、勝は言ったのだが、いや、それでは、五感が悪いと慎吾は言って、ミミに決めた。ミミでもタマでも、私はええけど、死に物狂いで産んだ子供に、そんな猫の子みたいな名前をつけられる、文江さんの心中はと、思って顔を見ると、文江は、はっはっはっはっは、と愉快そうに、大口を開けて笑っているだけだった。つけられるこの身にもなってみいと、勝は言いたかったが、はしゃぐ二人に水を差すようでやめた。しかし、世の中はよくしているもので、みーちゃんみーちゃんと呼ばれて育った耳は、本当に心根が美しいのか、笑顔の絶えない陽気で素直な子に育ち、自分の名前をことのほか気に入ってるようだ。アンジュの場合だけは、勝は居合わさなかったのだが、おおよその見当はつく。名字が大野だから、大きな野原に咲く一本の杏の大木でも思い浮かべたものだろう。そして、春には花で人々を慰め、初夏には果実で喜びを与え、暑い夏には木陰を作って安らぎを与え、秋や冬には小さな昆虫や動物の住処となって生命を守り育てる。そんな杏の大木のような娘になってほしいとでも言ったものだろう。そして本当に杏は大胆で華やかな娘になったのだが、スミレの場合は子作りの可愛い顔を見て、大きな野原に溶け込むように可憐に咲くスミレの花のようなこというのはどうや、見る者の心を癒すで、一面に咲いても一隅に咲いても可愛いがな。嬉しさを隠しきれないという照れ笑いの中に、一瞬、あきゃー、また女か、という落胆の色を浮かべはしたが、浮かれた声で慎吾はそう言った。バタンとドアの閉まる音が闇を狂わせて車が走り去った。後にはまた重い静寂だけが広がっていた。朝の四時やな。耳に馴染んだその音を聞いて勝はそう思った。車は凛花に青汁を配ってきたのだ。音の聞こえ方がいつもと全く同じなので、自分の部屋のいつものベッドに寝ている確信が持てた。ちょっと心が落ち着いた。文江と慎吾が隣の部屋で寝るというので、母屋の8畳の座敷が6畳に寝かされていると思ったのだが、勝の部屋は東の棟の端にあった。 門を入ってすぐのところだ。横は襖で仕切って応接間になっている。勝の部屋と応接間の前には一軒の廊下があって、母屋に続いている。廊下の前には清が作った庭がある。門を入ると勝の部屋の前を通って庭を横切って玄関に行かなければならない。庭の奥は座敷の廊下の前になる。早い話が、この家は清が作った庭を囲むように建てられているのだ。慎吾と文江は応接セットを運び出して板の間で眠っているのだろうか。そう思うとちょっと気の毒ではあった。目を覚ますと、まず勝はまぶたを開けようと試みた。全神経を集中させて渾身の力を振り絞ってとやっているつもりだが、思うだけで実際にはやれていないようにも思う。ともかく開かない、開く気配もない。それじゃあほんの少しのうめき声でもと思ったが、それもやっぱりダメだった。どこも全く動かない。ああと意識の中で少しだけ落胆のため息をついた。しかし元気だった頃のように、つまらんこっちゃ、なんとかせなというほどの気にはならない。痛くも苦しくもないからか、心の中でなぜか当然のように受け入れている自分がいるのだ。もう少しすると新聞配達のオートバイが来るだろう。そしてその後に青汁の来ない日は向かいの家に牛乳配達の軽トラが来る。青汁と牛乳は確実の配達で、日曜日は両方とも来ない。